発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。
こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お店やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
この間の出版ツアーまだずっとやってて、
はい、
鳥取行ってきたんだけど、
はい、
なんかこう鳥取の人って業が深いんだよね。
うん、何があったんですか？
なんかこうイベントの二次会とかだと、なんかなかなか帰らない人いて、どうしたんですかって言ったら、うん、なんかちょっと私の人生聞いてもらっていいですかみたいな話になって、はい、そっから繰り出される話が重たいって、ね、これだけ話すともそれだけ終わっちゃうので、はい、ちょっと割愛するけど、すごい話をいっぱい聞いて何人かから、はい、でどうしてこんなにみんななんかこう業が深いっていうか、すごい激しい話が多いんですかって言ったら、うん、やっぱこの鳥取って意外になんかどこ出るのも大変なんだよね。関西の方出るのも大変だし、
アクセスもね、
そう、うん、で空港行くのも出雲空港とか結構遠いし、
はい、
だからあんまり外昔から出れなくて、うん、だからなんかこう何でも内輪の中で起こってしまうから、そこでいろいろこじれるみたいな話で盛り上がった、う
ん
う
ん、えで解決できたんですか皆さん？
いや、なんか全然
こじれたまま、
こじれたまま、でも僕なんかすげえなんかカロリー高えみたいな、この話がこれ僕鳥取でほとんど何も食べなくて、
はい、
なんかずっと胃もたれしてさ、全然ご飯食べられなくて話で本当重たい話聞くとお腹いっぱいになるんだっていうのがよく分かったね、2日間だったね、
はい、あとその人たちがなんかみんな晴れやかになってほしいっていうのもあるんですけど、
そうだね、でもやっぱ人間の業ってなかなか晴れないからね、まあ、だから業なんだよね。
まあなんか新幹線とかリニアとか通るといいですね、
う
ん、
そうですね、そうするとちょっと風通し良くなるかもしれないですね、うんはい、じゃあなんかもし鳥取で一緒だった人このラジオ聞いてたら、あのいいことありますように。
いつか遊び行きたいです。
日本各地の
手前味噌トーク、
コージートーク。今日の手前味噌は国連の話。今日のゲストはノンフィクション作家の川内有夫さんです。川内さん、こんにちは。
こんにちは、
どうもいらっしゃい、
こそ
初の作家さんの登場ですね。
嬉しい、はい、
そうだね、
ちょっと簡単に自己紹介をしていただいてもいいですか、
うんうん、はい、国連、パリの国連で5年半働いていて、はい、2010年に、国連を辞めて日本に戻ってきまして、うん、今は作家活動しています、
はい、
いろんな本を出しています。
すごい、もうなんか今の経歴がすごいですよね。
そこだけ聞くと
国連で働いていて、
その後、
ね、その後にノンフィクション作家になった、うん、まずどっから聞いていけばいいんですかね。
今ちょうど前に出して、うんうん、最近文庫化された本ありますよね、その国連時代の本、
パリの国連で夢を食う、う
ん、だこの本の内容を聞けば結構なんとなくわかるんじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうね、
ズバリどんな本なんですか、
はい、それはですね、まあ、パリで、まあ、たまたま働くことになって、はい、たまたま採用されて、まあ、パリに流れ着いた東京、その前はアメリカにいたんですけど、まあ、パリに流れ着いて、で、まあ、国連っていうと普通なんかね、どういうイメージ硬いとか、
そうですね、
真面目に、
てかもう何やってるか、うん、想像がごめんなさい、あまりつかないです。
そういう
なんか紛争の調停とかして
るあるでしょ。私が働いてたとこっていうのは、うん、もうなんて言うんだろうね、なんかみんな動物園とかサーカスとか、
うん、
言ってたんだけど、みんながなんだろう、発酵の世界だったら雑菌だらけみたいな、
うんうん、
なんかみんながわちゃわちゃいろんなことをめちゃくちゃにやってて、何もかもが全く前に進まないみたいな感じのところで、え、なんだろう、どうして私こんなすごいところに来ちゃったのみたいな。
え、みんなむちゃくちゃな人ばかりってことですか？
そうですね、やっぱり190何カ国の人が一緒に働くと、うん、みんな目指すもの、考えること、やり方全部違うから、なんか一人が何か言ってもみんなが全員が反対して、その次の人が何か言ってもみんなが反対してみたいので、会議やっても全く進まないし、
うん、
みんななんか昼休みの取る時間とかも全然違うから、うん、フランス人は1時から3時だけど、アメリカ人は12時から1時でみたいなので、うん、アフリカの人は独自のペースで進んでたりとかして、うん、とにかく何も物事が前にこれだけ進まないって超びっくりっていうのから始まって、うん、まあどうやって5年半 そこで働いて、でもその間にすごいあの国連以外ですごい素敵な出会いもいっぱいあって、うん、なんかそういうプライベートとパリで暮らしてどんな感じっていうのと、そう国連のそのまあ内部を描くっていう、
うーん、
でも全然真面目なノンフィクションというよりはもう自分のエッセイっていう感じで、はい、わその驚きをまあそのままお伝えしますっていう
感じの、夢を食うっていうのは、うんね、
不思議なタイトルですけど、
うん、どういうこと
な
の？
何
が、
うん、あの作家の、高野秀幸さんがつけてくれたタイトルなんですけど、はい、なんかみんな夢、私はまあね、国連で働くっていうのはもともと夢で、でだから夢を見るっていうよりはみんな結構パリってすごいアグレッシブなね、うん、みんなに夢見て集まる街じゃないですか、
うん、そんなイメージです。
なんかデザイナーになりたいとかパティシエになりたいとか、うん、みんな、ね、何かを夢見てやってきて、うん、夢を食ってるのか食われてるのかわからないよう なんか不思議な街なんですよね、うん、なんかそれで、まあ、タイトル思いつかないんですよみたいな話した時に、うん、なんかまあその高野さんがじゃあ夢を食うってどうって言って、うん、あなんかいい感じするみたいな、うん、それでねあのつけてもらったんですよ、
うんうんうんうん、なんか実際それで最終的には独立するっていうか作家になっていくわけですよね、うんうん、そのでパリでずっとそういう面白い生活とか、うん、国連でわちゃわちゃしたのを見てきて、うん、最終的にどうしてその作家になろうと思ったんですか？
なんかねあの、まあ、パリにせっかく来たからと思って国連ってね、うん、9時から6時で仕事きっちり終わりなんですよ、うん、で土日も仕事ないしすごい時間があるから、うん、いろん なんかところに顔を出してたのなんか文字。そしたらいろんなアーティストとか、まあ、サーカスで働いてる人とかいろんな人と知り合って、うん、なんかみんなすごい表現することに人生をかけてるっていうか、うん、それは絵だったりサーカスだったりあのお料理だったりあれだけどみんな生きることと表現することがすごい直結した生き方してて、うん、なんかもう単純にすごい素敵だなみたいな、
うん、
自分も何かを表現したいと思うようになったんですよね。それで自分はまあじゃあ物を描くのが結構好きだからなんか物を描くことでやってみようと思ってその時はあの作家になろうとか考えてたわけじゃないんだけど、うん、とにかくもう闇雲になんか描き始めてここで出版するとかもわからないものをなんか何年間もちょっとずつちょっとずつ描き進めててそれでやってるうちにまあこれ一冊の本になるかなみたいな気持ちになってきて、うん、で編集あるまあいろんな編集者の人に見せてたんだけど、うん、でもまあ無名の人が
持ち込んでたんだ。
あ持ち込んでた、
漫画家みたい。すごい、
すごい
ね。
そう無名の人が無名の人それは他の日本人を描いて、まあ、パリで飯を食うっていう、うん、その後本になったんですけどあのものっていうのはまず売れないっていうふうに言われて、うんまあうん、売れない売れないってみんなに言われて、うん、いいものだけど売れないっていう中で、まあ、一人編集者がでも出してみたいですっていう奇特な編集者の方がいて、うん、それでね本になったのね。パリで飯を食うっていう、うん
そあ僕その本持って
そう
あのその国連の話の、うん、その前の話で、
うん、
あの
パリでタイトルなんですか？
パリで飯を食う。
パリで飯を食う、う
ん、なんかねパリに生きてるなんか不思議なこう無名の日本人たちの、うん、なんかフィクションでそれもなんか結構味わい深いんだよね、うんまあ、僕昔ほらパリに住んでたことあるから、うん、ますますこう面白かったんだけど、うん、いい本でした。とっても、
う
ん、
ありがとうございます。
であれを出せることになって、
あれ出せることになってあこうやってなんか物書いて生きていくこともできるのかなみたいな、うん、作家というよりはその表現活動をもっと続けたいなって思うようになって、うん、もうやめよう国連はやめようってそうある日思ってやめました。
うーん、
うん、じゃあ日本に帰ってきて、うん、多分また書きたいものとかってなんか出たんですか？
う
ん、
そうそれでね、うん、その後、まあ、バングラデシュの平子さんも読んでくれた、
はい、
あの旅に出て、うん、そのバングラデシュの旅について書いてみようかなって思って、あのそれが、バウルの歌を探しにっていうまた別の本にとして出版させていただいて、はい、
さっきバウルバウル
って言った、うん、そう、それが思いのほか評価されて、うん、このままこの辺続けてって大丈夫そうだなみたいな、
じゃあ作家として
気持ちになってそのあたりからちょっと作家として頑張ってみようみたいな。
すごい3冊本を出してやっとじゃあこれでいけるみたいな感じなんです
か？うん、それぐらいかな。なんか最初はもちろん作家とかで恥ずかしいから言わなかったけど、うん、でもある時にまあそう言っていかないとダメだよねと思って、
うん
うん、言うようになったらそうか私は作家になるんだみたいなちょっと自覚が芽生えて今はそれだけでやってます一応。
これからじゃあ、 作家活動ずっと続けてるわけですけど、うんうん、今どんなテーマでやろうとしてるんですか？最後にちょっと一個聞こう。
今、
は
あ、やってるやつは聞きたいね。
そうですね。
Now進めてるのは
まさに今年ちょっと新たなジャンルに挑戦しようと思って、一応現代美術をテーマにしたそうノンフィクションを書いてて、まあ、蔡國強さんっていうあの中国人アーティストがいて、うん、多分もう現代美術の世界で本当に有名な、
うん、あのなんかこう火薬を使って爆発させて絵を描く
っていう人で、本当にもう大きな美術館で個展を、今年はプラド美術館っていうスペインの美術館で個展をやってるって方で、その人と、まあ、いわきの人たちがもう30年間交流を続けながら作品作りをしてるっていうのがあって、それがすごく面白いので、そのまあ30年をちょっと描くっていうのをやってみようかなと。
なんかさ、こうやってさ、ずっといろんなものに好奇心を持ち続けて、やっぱ結構ね、濃密なそのものを描いてくっていう、その好奇心が持続する力がやっぱ作家さんってすごいよね。
すごいですね。
面白いと思うけど描こうとは思わない。
確かに自分で消化して終わっちゃう人がほとんどじゃない
です
か。
苦しいけどね、でも苦しい作業だなとか思って、また自分の内側から生み出すのとは違うから、こうどんどんどんどん細かく取材していく、探偵になった気分でね。なんか
もうそうですよね、
ずっとなんか国会図書館にずっといてみたいな。でも研究者とかも同じだよね。なんか誰にも知られてないけど、密かになんかこの一角でずっとなんか一つのことを研究してるみたいな。
そうですね、
研究者もね、
なんか結構しんどい
ですね。日の当たるまではしんどい部分ってありますかね。
まあ、いっぱいありますよ。作家すげえな。
作家すごいですね。
ね、
まずは川内さんのこれまでの作品を読むのと、また新たに出るものを楽しみにしてます。
読んで感想ちょっと喋りたいです、
ちょっと短い時間でしたが、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました、ノンフィクション作家の川内有夫さんでした。
僕も書いてみよう。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
実はですね、僕と有夫さんが、知り合いになったきっかけは小屋っていうね、ちょっと今どんなプロジェクトを2人で今ちょっと始めてるんですけど、どんなことしてるんですか？
まあ、ひらくさんちの土地の一角に小屋を建てさせていただきたい。
それぞれの小屋を建てるっていう。
ひらくさんは研究ラボを作って、私はまあ遊び用の小屋、
そういう表現も始めたんですね。
そう、なんかもう物を作ってみたいみたいなのが炸裂してて、なかなかね、東京だと大きいものですけど、作らせてくれる、
それも本とかになるんですか？
一応そう、連載。
わあ、すごい連載。何で連載するんですか？
ネップっていう、
ジブリの
回復。ジブリの、そうですね、話で、よかったら読んでください。
すごい、
どうなんだろうね。
じゃあまた小屋の話もぜひ伺ってください。
天気塗り体が必要とかあったら
伝えて呼ぶよ。
発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟グラヒラクでした。
山井味噌です
いません、
また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。